はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はずきなです。この番組は役者をやっている私はるきなが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、3月16日放送分です。前回の放送をお聞きの方は心配してくれてると思います。こいつ確定申告終わらせただろうか。いや、絶対終わってると思います。宣言通りね、15日の1週間前に出しに行ってるかどうかはぜひね、私の X をチェックして未来の私にね、託したいと思います。よろしくお願いします。では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。さて、3月もね、半ばになって、これからさらに去るというぐらいね、またバタバタしていくんじゃないかなと思いますが、皆様疲れた時は春木灘乗ってきなを聞いて、一緒に頑張っていきましょう。3月後半もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキング、ハルキング。このコーナーは、ある時には事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。猿とかなんとか言っておりますが、3月、4月って全員忙しい時期だと思うんですよ、年度末でね。そういうので疲れが溜まってる人もいるんじゃないだろうかと思い、今回ね、何を食べるかな、疲れた時って思ったんですよ。カレーなのか肉なのか、肉なのか肉なのか、肉だなと思いまして、こんなランキングを持ってきました。ハルキナが好きな焼肉の肉の部位ベスト3です。皆さん焼肉好きですか？私は好きです。でもさ、そんなに滅多に行けることわけじゃないのよ。なぜかというと、例えば一人飲みとかね、カウンターとかちょっとした小料理屋さんみたいな飲み屋さんは一人でも行けるのよ。食べ物的にもね、なんかね、楽じゃん。でも焼肉ってさ、一人だとなかなか行けない。一人焼肉っていうのはあるんだけど、なんだかやっぱり入りにくいから、せめてラジオの中では好きな肉の話をいっぱいして疲れを吹き飛ばしてやろうじゃないかと思いね、このランキングを持ってきました。今回いろんな焼肉のね、お肉、鶏も豚も牛もあるし、私はね、一番好きなのはやっぱり羊、ジンギスカンなんですけど、まあ、今回は牛、牛に限って、ランキング持ってきました。私のランキングの前に、世間ではね、どんな牛肉が人気なのかちょっと調べてみたんですけど、やっぱタンですよ。タン、牛タン、ハラミ、カルビ、ヒレ。私タンはわかるんだけどさ、 ハラミとカルビとヒレ食べて違いわかんないんだよね。わかります？いや、生肉もさ、こうやってハラミです、カルビです、ヒレですって持ってこられても何がなんだか全然わかんない。もう一個ずつ名札つけといてほしいの。まあカルビぐらいはさ、なんとなくわかるかもしれないんだけど、だってさ、牛肉なんてめったに食べないしさ、スーパーでも買わないしさ、買ったところでどうやって焼いていいかわかんないからさ、とかこう自分の中で思うんだけど、うわ、世間ではね、ここら辺が人気でもう一個あったんですよ。人気ベスト5位がね、シャトーブリアン。聞いたことあるよ。高級なやつでしょ。でも私結構最近までシャトーブリアンって牛の名前とか高級店の店の名前かと思ってたの。なんかチェーン店の焼肉屋さんの高いバージョンの1店舗にシャトーブリアンっていう店があって、そこに出る高級なその牛の名前だと思ってたの。とにかくシャトーブリアンっていう品種の牛の肉がめっちゃ高くて美味しいかと思っていたんですけど、これちゃんと調べたらさ、ヒレ肉テンダーロインの中で中央部の、最も太い部分のこと、まあ牛1頭から取れるヒレ肉はおよそ 4kg から 6kg っていうのが出てきて、ヒレ肉の一部だったんかいってね、初めて知ったんだよね。皆さん知ってましたか？知ってたかもしれないっていうね、こういろんなね、こう部位があって、あーそっかそっかっていう新しい発見もあったんですけど、じゃあ私ハルキナが好きな部位ベスト3にやっといきたいと思います。第3位はランプです。これ最初本当に知らなかったんだよ。でもさ、なんかロケかなんかの時に焼肉屋さんに行った時に、いろんなさ見たことない名前の部位があんだよ。その中でランプってなんか美味しそうじゃないと思って食べたら美味しかった。自分じゃ食べられないけど、ランプって聞いて、どこだよって思う人もねいると思うので、簡単に説明したいと思います。腰からお尻、ももにかけての部位となっており、サーロインの隣に位置します。肉質はキメが細かい柔らかい、うっすらと霜降りが入っており、油に癖がないためとても上品な味わいです。脂肪と赤身とのバランスが非常によく、肉本来の濃厚な味を楽しめます。確かに、なんかさ、若い頃っていうか10代とか20代の頃ってさ、の25プラスなんだけど、なんか油ぎっしゅでさ、肉出せっていうのがすっごい美味しかったんだけど、年々さ、脂身とか霜降りとかいらないのよ。重いのよ、胃が。そんなに何か脂乗ってなくていいのよって思っているんだけど、このランプがさ、食べた時本当に書いてある通り、赤身とさ、この脂身のバランスが良くて、なんて美味しいんだと思って、もうとりあえず写真撮って、本当お金ない時は、ご飯とさ、その写真見ながらさ、醤油っていうかタレみたいなかけて美味しいねって思いながら食べてるっていうのが第3位のランプです。はぁ、美味しかった。第2位は千枚です。そこって言われるかもしれないんですけど、千枚パッと浮かびます。ちょっとなんか灰色のビロビロしたやつなんですけど、千枚は牛の4つある胃の中で第3の胃と言われています。ヘラ状の組織が千枚ほど重なっているように見えることから名付けられました。鉄分や亜鉛、コラーゲンが豊富なヘルシーなホルモンです。ホルモンも美味しい。焼肉のほか、ボイルした千枚刺しとして酢味噌やコチュジャンで食べるのが人気ですね。私もね、千枚刺しも大好きなんですよ。いや、なんか見た目がさ、あんま何食べにくいっていうか、ちょっとグロいじゃない。最初はこれ食べれんのとか、なんだろうと思ったんだけど、千枚刺しを初めて食べた時に、なんか何が美味しいか分かんない。千枚に味があるのかも正直分かってないんだよ。あれ酢味噌の美味しさなのかもしれないんだけど、食べた瞬間うまって思ったんだよね。 で、それから焼きもあるじゃない。焼いたら焼いたでまたこの千枚刺しとは別のちょっと脂身が増すっていうか、ちょっとね、何、風味が増して美味しいのよ。で、なんか食感も良くてさ、なんかコラーゲンも豊富でさ、なんか好きになっちゃって、第二位って何かなって考えたら千枚になりました。ちなみにミノが第一の胃で、ハチノスが第二の胃で、千枚が第三の胃、ギアラが第四の胃です。ミノも好きっていうか、ホルモンが好きだな。ホルモンは結構ね、何でも好きな気がします。あのコテッチャーみたいなさ、あのコロンコロンしたやつとかもさ好きだし、蜂の巣はなんかスープに入ってる蜂の巣を食べたことがあって、焼きよりはそっちの方が結構ね好きです。蜂の巣もまたね、千枚に近しいぐらい、見た目はなんか本当にね、虫の蜂の巣みたいでボコボコで、見た目はちょっとあれなんだけど、食べたらね美味しいなと思います。ギアラは食べたことないかも。ありますか皆さん。でパッとどんなものかも出てこないので、食べたことないんだろうなと思いますけど、この中で一番名前かっこいいのはギアラだなと思います。はい、第2位は千枚でした。そしてハルキナが好きな焼肉の部位第1位はタンです。結局ね、周りのさっきのね、多くの人が好きな焼肉の部位ランキングと被るんだけど、タンが一番好きだし、タンが見た目も味も一番、あ、これはタンですねってわかるのだから、一番なんか好きなもん何って聞かれて、これですって言えるのはタンだなと思い、タンです。で、タンもさ、私結構最近まで焼肉屋で出てくるあの一枚のタンが牛1頭から取れると思ってたんだよね。なんか人間の舌ぐらいとさ、同じぐらいの大きさのイメージでこうポケーと思ってたんだけど、あれ違うんだもんね、もっとでっかいらしいよみんな知ってるよって話かもしれないんですけど、ちょっとだけ牛タンの話をします。牛タンは部位ごとに特徴があり、タン先からタン元に向かうほどに肉質の柔らかさが増していきます。また部位によって味や食感が異なり、それぞれの味わいを楽しめるのが魅力です。で、タン先、タン中、タン元、タン下と大体4つの部位で分けられてるところが多いです。普段は何食べてるんだろうと思ったんだけど、大体焼肉屋さんでタンで出てくるのはタン中とかが多いらしいです。で、上タンっていうのが大体タン元とか、タン元よりさらにこう何、下の喉に近い方が上タンで、高級だよ、美味しいよ、脂が乗ってるよっていうので出てくるらしいです。タン先とかね、タン塩も焼肉で出てくることあるんですけど、基本はなんかビーフシチューとかそういう煮物系に出てくることが多いと書いてありました。ねえ、そっかそっかと思って、そんなちっちゃいわけないよなとこれを見ながらしみじみ思ったんだけど、牛タンは一頭の牛からごくわずかしか取れない、とても希少な部位らしいです。例えば肩ロースなどは一頭あたり約20キロぐらい取れるんですが、牛タンはだいたい1キロから1.5キロ、まあ、子牛だとさらに少なくて400グラムから600グラム程度しか取れないと言われています。体重の 0.2% から 0.3% ぐらいらしいです。それを思うとなんかね、タン元でも普通のタンでもいいんだけど、タン食べてるだけですっごいお金持ちになった、高級なものを食べてるような気持ちになってね、ハッピーな気持ちになりました。はい、ちなみになんですが、焼肉屋さんに行くと私は豚足とサンチを頼むことが多いです。皆さんもぜひね、好きな焼肉、牛肉の部位、そして焼肉行ったら何かこれを食べるぞっていうもの、美味しい食べ方があれば番組宛にメッセージで教えてもらえると嬉しいです。以上、ハルキングのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころハルキナ。今宵飲んでもらいたいお酒と、そのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするコーナーです。今宵もハルキナに寄ってきな。さて皆様、いかがお過ごしでしょうか？このコーナー宛てにもね、メッセージをいただいておりますので、先にご紹介したいと思います。飲みどころ、おつまみの話、ほんまにコミック好きなのね。年齢は違うけど感性が同じなのかね。すげえ共感しているように聞こえたな。今時のアラフォーの生活かもね、とラジオネームケイタロウさんからいただいております。ありがとうございます。先月はツー子はまだ45歳だからという漫画をねご紹介しました。すごいですね。10年15年後何年後かには私もそんな生活をしているのかも、なんて思いながらつるちゃんを呼んでおります。ではこのおつまみもなんとなく思いつつ、本日のお酒をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのはビアカクテルです。ビアカクテルの特定なものではなくて、全般をねおすすめ、いろいろなものを紹介していきたいと思うんですけども、皆様お酒っていつ飲まれます？だいたい夕方以降とかね。人によっては今日は昼飲みだっていう方もいるかもしれませんが、私今回に限っては朝に飲みたい。たまにねそういう日が来るんですよ。なんかその日はほぼ休みとか、家でだけ仕事してればいいみたいな時に、なんかわかんないんだけど朝からちょっと適当におつまみみたいな、ご飯みたいな中途半端なもん適当に作りながらビールを決めてやりたいっていう時があるんですよ。なぜかそんな日がやってくるんですよ。っていう時に普通のビールもキュッていきたいんですけど、ちょっとだけ健康に気をつけて、何をもってして健康に気をつけてるのかは分かんないんですけど、ビアカクテルにしようっていう日が来るんですね。でそういう時におすすめなカクテルをいくつかご紹介したいと思います。まずビアカクテルで結構皆さんパッて思いつくのがレッドアイと呼ばれるものだと思います。トマトジュースとビールをだいたい1対1ないし1対2で割る方が多いですね。なんかトマトジュース入れただけでもちょっとリコピンとかさ、健康に気を使っている気がするじゃない。で美味しく、よりね美味しく飲みたいぞっていう人はたまにお塩を入れる方いるんですよ。無塩のトマトジュースとビールを混ぜてお塩ちょちょっと入れる人もいるんだけど、私は無塩のねトマトジュースのままがいいです。でもたまにねそこにほんのちょっとタバスコを入れるの、それはなんかね好き。ちょっとね不思議な味になるんですけど、興味あったら試してみてください。で次に有名なのが、有名かどうかっていうと微妙なんだけど、有名でハッと思い浮かぶのがシャンディガフですね。ジンジャーエールとビールを大体、これもやっぱり1対1ないし1対2で入れていくカクテルですね。なんかねここら辺は結構 飲む方も多いと思うんですけど、言ってしまえばね、ビールとなんか混ぜたら何でもビアカクテルなのよ。オレンジジュースでオレンジ ビアだし、グレープジュースでグレープビアだし、キウイでも何でもカルピス混ぜるビアもあるんですけど、いろいろと無限大で好きなのを混ぜればいいと思うんです。でそんな中でもガツンと酒で決めたいぞっていう方はこちらがおすすめです。ビアスプリッツァー、ちょっとね聞いたことある人減るんじゃないかなと思うんですけど、白ワインと炭酸を割るとスプリッツァーっていうカクテルになるんですが、今回この炭酸をビールにして、白ワインとビールです。結構ね、まあ、赤ワインとビールでもいいんですけど、私は爽やかなになる白ワインの方が好きかなと思います。結構ガツンときます。白ワインの方が少なめの方が美味しい気がする。1対1でもいいけど、やっぱこれはね1対2ないし1対3ぐらいでね、ビール多めの方が私は好きです。なんかね、朝のサラダとか、何サーモンのさ、スモークサーモンとレタスとなんかトマトなんて作っちゃって、ドレッシングかけちゃって、チーズなんてよけちゃってみたいな。でこのねビアスプリッツァー飲むとすごいなんかおしゃれな女の気分になって朝を過ごせます気分だけなんだけどね。その他にもパナシェというカクテル、ビアカクテルもおすすめです。これはね、ビールとサイダーやレモンスカッシュなどの炭酸飲料を混ぜたカクテルです。多いのがやっぱレモンスカッシュとかレモン系なんですけど、個人的にはキウイソーダとか入れるのが好きです。で潰したキウイを入れて炭酸入れてビールをで割るとかね、あとパインも結構美味しいかなと思います。さっき最初にね紹介したジンジャーエールとビールのシャンディガフもパナシェに入れられることが多いですけど、まあ、一般的にパナシェっていうと、まあ、レモンスカッシュとビールで出てくるかなと思います。なんかね、いろいろな朝ビールの話をしてみたんですけど、あの朝からアルコールはさすがにやっぱりっていう方もいると思うんです。そういう方はビールをノンアルコールビールにしても、ちょっとした贅沢な朝を楽しめるのではないのでしょうか。これにお付けする、今回おすすめするおつまみはこちらです。いつかティファニーで朝食をという漫画です。ドラマ化も昔されてました。牧ひろちさんが書いた作品で、月刊コミックバンチで2012年5月から2019年11月まで連載されていた作品です。簡単にあらすじを紹介します。主人公のマリコは群馬県出身で、東京のアパレル会社に勤務する28歳 OL です。出版社勤務の吉田宗太郎と7年間同棲していたが、自分との時間を取ってくれない宗太郎とすれ違うことが多くなり、別れることを決めます。自分が育った家庭にあったような理想の朝食を求める新生活を始め、高校の友人で同じく東京に出てきていたのりこ、りさ、しおりと集まりながら、美味しい朝食を出すお店を巡りながら日々を過ごしていく。やがて仲良しの友人たちが徐々に次のライフステージへと進み始め、マリコも自分の人生について考えていく。結婚、仕事、家庭、アラサー女子の悩めるテーマを軸に、各地の美味しい朝食を出す名店が登場する、そんな漫画です。これさ、見た時に朝食っていいなと思ったのよ、私。私基本ね、朝ごはん食べないことが多いし、朝ごはん食べるかギリギリまで寝るかだったらもう断然寝たいのよ、本当に。で朝モーニングしに外に出るとかもめんどくさい、もういいっていうタイプなんだけど、この漫画を読んだ時になんか朝食もしくはランチでもいいんだけど、朝ごはんとか早い時間のご飯をちょっといいものにするって素敵だなって思ったのね。で漫画自体は本当にこのマリコさんの葛藤を描きながら、結婚の方がいいのかとか恋愛とかね、宗太郎とは別れるんだけど、また別のね会社の入ってきた後輩と いい感じになるのかなんないかとかね、ちょっとした恋愛の悩みとかにも触れつつ、その主人公のマリコだけじゃなくて周りのね、のりこちゃんっていうバーの雇われ店長さんも結構遊んでる女の子というか、まあ奔放に生きてるんだけど、自分の生活を考えていくとか、ヨガのインストラクターやってるリサさんも男の人なんて興味ないって言ってたけど結婚について考えていくとか、まあ唯一ね結婚してて主婦のしおりさんもこのままね家族のために生きてていいのかとか息子の教育かとかそんな葛藤を抱えながらこう進んでいくストーリーで、まあマリコさんがね主軸で行くんですけど、あの女のそういうところもなんか多分年代的には共感できる人も多いと思うし、なんかいろんなね本当に実際にある朝ごはんを出してるお店が出てくるんですよ。南青山とか横浜中華街とか、あと築地とかね、いろんなも土地もいろんな場所だから読んでるだけでも結構楽しいです。はい、なのでねこの漫画を読みながら朝ごはんを食べつつビアカクテルっていうねこのコンボは結構いいんじゃないかなと思って今回紹介してみました。今回もね慶太郎さんのメッセージ通り、コミックでさらにちょっとねアラサー女子が共感できるような漫画を紹介してみました。男性の方とそれ以外の年代の女性の方もぜひ朝食とねお酒とあと葛藤といろいろ共感できること、新しく知れることがあるかと思いますので、皆様読んでみてください。あら、私もたまには朝ごはんをしっかり食べるため今日は早めにお店を閉めたいと思います。またのご来店をお待ちしておりますわ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さんこんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、尻尾鏡
私が現れた。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、尻尾鏡。
ミュージックゼロチャンネル、
お届けしてきました3月16日放送分の春木灘のってきな、お別れの時間が近づいてきました。先に番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。 そして私春樹菜も SNS をやってます。 X、TikTok、Instagram をメインに頑張ってますので、ぜひひらがなで春樹菜、句読点の丸をつけて検索してフォローと拡散お願いいたします。いろんなねシーン頑張っておりますので見てみてください。そして4月29日そう肉の日に私久しぶりのバースデーオフ会をやりたいと思います。撮影会とご飯会、ご飯もね肉でいきたいと思いますので、ぜひ詳細 X でチェックしてください。お願いします。では3月も後半、31日まで皆様体調には気をつけて楽しんでいきましょう。次回も一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。